そして偉大な王であった父がダビデが受けた恵み祝福の源泉がどこにあったかということをこの思い起こしているわけですね。父ダビデは王として君臨し、富も人気も権力もずば抜けていました。その祝福の源泉を幸いにも子供のソロモンは知っていたんです。ソロモンが父ダビデが受けた祝福の源泉は、彼が6節、誠実と正義と真心を持って神様の御前に歩んだ、その信仰生活にあったと洞察しました。父は神の御前に生きたということを彼は知っていたんです。父は豊かな才能豊かな偉大な王様でありましたが、またその生涯の中で多くの失敗をし、時にはひどい罪を犯し、その惨めなこの罪の刈り取り報いをこの世に晒し出して恥をこむったということもありました。いろんなことがあったんです。しかし父ダビデはどんな時にも神を恐れ、神の前に悔い砕かれた心を持って歩んだんです。幼子のような心を持ち、常に神様に誠実であろうとしたこと、神様の正義と真心を持って歩もうとしていたことを、その子供のこのソロモンは知っていたんですね。その人が完全であるかどうか、一度も失敗しなかったかどうか、弱さがどこにもない、そんなことよりもですね、いつでもどんな時でも、時に弱さがそこに現れてしまい、恥ずかしい失敗をした時でさえも、本気で神様を恐れ、悔い砕かれた神様の前に誠実であろうとしたということですね。皆さん、これはとっても大切なことなんです。最初、私たちが完璧であることをある意味で望んでいらっしゃらない、そういう言い方ができると思います。弱さがない人間になりなさいと言っていらっしゃるわけじゃないんです。私たちはいろんな自分の問題点を知っております。知らされております。失敗をしてしまいます。そして自分のうちに弱さがあるということを私たちはお互い知ってるんじゃないでしょうか。人には言えないけども、自分にはこういう弱さがある、脆さがある。皆さんも私たちお互いにそれを知ってますね。しかしその弱さの中にもですね、神様の本当に砕かれていく、神様の前になお誠実であろうとしていく、憐れみを求めていくという、こういう心というものがどんなに皆さん大切であるか、神様こういう心を大切になさるということであります。皆さん、ダビデに、あの波乱万丈の生涯に来たダビデ、ダビデについてもいろんな評価があります。だけども神に愛されたダビデだと申し上げてまいりました。本当に彼は神の前に悔い崩れた。そしてあくまでも聖書でありたい、神の義に行きたいと心から願っていた人だったということでありました。そしてそれをその子供が知っていたということはすごいことですよ。これが大切です。子供の前に私たちはかっこよくあろうと思わなくていいわけですよ。できない、そんなことは。人の前にはできてもですね、子供には隠せません。だけどもその隠せないところで本当に泣きながらも、神様憐れんでください、助けてくださいってですね、なお神様の憐れみを求め、そして神の前に、神を恐れて誠実に生きようとした、本気で本音で神の前に生きた、こういう父親の姿を子供が見てるってことはすっごい大切なことです。本気で神様を恐れる親のもとに育った子供は本気で神様を恐れるようになります。これはとても大切なことだかと思いますね。私たちの信仰の家系が 何らもついたとして、同時に私たちが地上で多くの祝福を受けたとして、後の子供や孫がお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんである私たちを振り返って、その祝福の源泉をどこに見出すことができるか、これちゃんと残しておく。本当に父と母はじいちゃんばあちゃんは神様を恐れて生きたな、これすごい財産なんですよね。だから私たちは最後までこの地上生涯終わるまで責任がありますよ。最後の足跡をちゃんと残さなきゃいけない。彼は神を恐れて生きた、いろんなことあったかもしれないけど、神様にすがって生きた、神様の前に誠実だろうとしたってことですね。これは私の残すべき最大の遺産だと思います。ソロモンは父がなぜあれほど偉大な王であったかを知っておりました。それは父ダビデが誠実、正義と真心と思って最後まで神の御前を歩んだからでありますね。ですからそのソロモンは願います。9節、それを聞き分ける心をしもべに与えてくださいって祈っています。あなたの旅を裁かせ、私に善悪をわきまえることを得させてください。誰があなたのこの大いなる旅を裁くことができましょうかと言ってですね、善悪を判断してこのおびただしいこの民を、国民を裁くための聞き分ける心を神よ私に与えてくださいと、こういうふうにですね求めたので、これがソロモンの願いなんです。民を裁く聞き分ける心っていうのは、言い換えて善悪をわきまえることと言ってますね。善悪をわきまえることってのはこれ何かと申しますと、このもちろん王として複雑な滝にわたるこの民の訴えを裁く、この危機を裁かなきゃならないわけでありますが、横島な心で耳の高い低いを見ず、訴える側訴えられる側の言い分を正しく聞き分ける心なんですけども、これはですね単なる判断力じゃないんです。この聞き分ける心っていうのはですね、裁きに関して神様のご判断、神様の声、神の声じゃない、人間の声じゃない、神の声を聞き分ける、そして正しい判断をすると、神の前にも人の前にも正しい判断をすると、神の判断、神様の御心、その声を聞き分けるっていう、そういう意味なんですね。申命記の1章の17節にモーセがこのイスラエルの民の上にこの長というべき人たちを、10人の長、50人の長、100人の長、1000人の長をこう立てて任命したときに彼が言った言葉、人の顔を恐れるな、正しい裁きをせよ、裁きは神のものであるとね、裁きは神のものであると、こういう言い方をしているんです。申命記の1章の17節に出てまいります。ソロモンも同じことを願っている。神様、私はいつもあなたの御心を正しく聞き分けることができますように。いつも私の心があなたに向きますようにと、こう、ソロモンは祈り求めたのでありますね。ソロモンがこのような願いを祈ったことを神様は大変喜ばれました。よくぞ、ソロモンよ、そのことを願った。言われたんですね。3章の11節から12節にそれが出てまいります。そこで神は彼に言われた。あなたはこのことを求めて自分のために長命を求めす、また自分のために富を求めす、また自分の敵の命も求めす、ただ訴えを聞き分ける地位を求めたゆえ、見よ、私はあなたの言葉に従って賢い英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶものがなく、あなたの後にもあなたに並ぶのはないだろう。ソロモンの富とともに、権勢とともに、栄華とともに、このソロモンの地位は有名でありますね。神様が与えてくださったんですね。